皆さんこんにちは。今日は詩編の一編を中心に学んでみたいと思います。人にとって何が幸いでしょうか。経済的に恵まれることでしょうか。また健康で日々を暮らすことでしょうか。また家族がいることによってもたらされるものなのでしょうか。それならばこれらのものが取り去られたら人は幸いを感じることができなくなるのでしょうか。また人の幸いとはその人が置かれている環境や状況によって変わるものなのでしょうか。今日はこの詩編が教える幸いな人について共に学んでいきましょう。それではまず一節を見ていただきたいのですけども、最初に3人の人が書かれています。悪しき者、罪人、あざける者ですね。はじめのこの悪しき者について、イザヤ書では次のように書かれています。イザヤ書の26節の10節です。悪しき者は恵みを受けても義を学びません。公正の地にあっても不正を行い、主のご意向を見ようともしませんということです。このことから悪しき者とは神から学ばないものであり、神を恐れないものであります。また罪人とは神から離れ的外れ的な生き方をしている者のことです。またあざける者とは神など必要ないと考える人のことです。そしておごり高ぶる者のこととであるとも言えます。ですから、この三者は同じような意味に例えられています。そして次にはあいまず、立たず、つかないという言葉ですけども、これは行動を表しています。つまり、生き方を表しているのです。このような生き方をしない人が幸いな人であると聖書は言うのです。次に続きまして2節を見ていきます。主の教えと初めに出てきますが、それは神の言葉、御言葉のことであると思います。そして次に昼も夜もとありますけれども、これは一日中ということであり、言い換えればいつでもどんな時にでもということです。また口ずさむという言葉も出てきますけれども、これは聖書の脚注に思い巡らすとあります。ですから神の言葉を喜んで絶えず心に思い巡らしているという人に、になります。パウロはロマ書の10章の8節で、御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあると言っています。このような人はどのような結末を迎えるのでしょうか。3節を見ますと、幸いの人とは流れのほとりに植えられた木に例えられています。その木は実を結び栄えると書かれています。この実を結ぶ実とはガラテヤの5章22節から23節にあります御霊の実のことです。皆さんもよくご存知だと思いますけれども、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですね。また実を結ぶためには時間を要します。それは葉が枯れるような出来事があるということですね。それは言い換えれば日照りや干ばつのことであり、もう少し深く読み込みますならば、試練や困難、また悲しみや苦しみを指しているように思います。そしてそのような時を経てやがて実を結ぶことができるようになります。しかしですね、自分の力とか努力で実を結ぶことはできません。イエス様につながることです。ヨハネの15章の4節を見ますと、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、 あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができませんとあります。そして、実を結んだ人は栄えるとあるのです。でこの栄えるということは、今現在だけのことではなく、未来においてでもです、栄光の体に変えられて天の御国で永遠の時を過ごすのです。ですからイエス様にとどまり、試練や困難に耐えて実を結ばせていただきましょう。続きまして4節を見ますと、悪しき者、つまり神を恐れない者はもみ殻のようだと書かれています。もみ殻とは実がないことを言い表しています。ですから風に吹き飛ばされてしまうと、すいません、風に吹き飛ばされてしまうのですね。またマタイの福音書7章の19節には、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれますと書かれていますね。次に、5節から6節を見ていきます。悪しき者は裁きを受け、その行く着く先は滅びであるというのですね。ですから正しい者の集まりには入ることができないのです。黙示録の21章の27節を見ますと、次のように書かれています。しかし全ての汚れた者、また忌まわしいことや偽りを行う者は決して都に入れない。入ることができるのは子羊の命の書に記されている者たちだけである、とこのように書かれています。この子羊の命の書に記載されているものとは、イエス様の十字架の血潮で現れ罪許されたもののことです。ですから正しいものとは神に罪を許され義とされたもののことであると言えますし、また神を愛するものですから神に知られています。しかし罪あるものは命の書から消しされるのです。このことを黙想しておりましたら、一つの御言葉が浮かんでまいりました。それはマルコの福音書の8章の36節です。お読みいたします。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるのでしょうか。この御言葉ですね、全世界を手に入れるというのは、この世のもの全部を、すべてを自分のものとすることですね。しかし、ソロモンのことをそこで思い出しました。ソロモンは自分の目に映るものすべてを手に入れることができたのですけども、すべては空の空と言います。つまり自分の欲望すべてを叶えられたとしても虚しいとソロモンは言うのです。ですから幸いな人とは自分の欲望を満たされる人のことではありません。神により頼み、御言葉をいつも喜んで思い巡らし、身を結ぶ人のことでありますし、また罪許されて永遠の命に預かる人のことであると言えます。こうして、旧約聖書の詩編の一編を読んでおりましたけども、それを新約聖書的に、解説したといいますか、説明しているところがありました。私は、その箇所ちょっと言いたいと思いますけれども、黙示録の22章の1節から3節です。このところを読んで、終わりたいと思います。それでは黙示録の22章の1節からです。御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は神と子羊の御座から出て都の大通りの中央を流れていた。こちら側にもあちら側にも十二の実をならせる命の木があって、毎月一つの実を結んでいた。その木は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊の皆が都の中央にあり、神のしもべたちは仕えた。神を仰ぎ見る、また彼らの額には神の名が記されているとあります。最後にお祈りをして終わりたいと思います。愛する父なる神様、今日も詩編の一編を学ばせていただきました。 私たちはイエス様の十字架の死で清められ罪を許されたものでありますし、またあなたが復活されましたことによって永遠の命をいただいているものでございます。どうぞこの恵みと幸いを感謝し、良き御霊の実を実らせて、どうぞこの世の滅びゆく魂のために、どうぞあなたの栄光を表し、またこの福音を述べ伝えていけるものへと変え続けてくださいまよ、変え続けてくださいますようにお願いし、感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。